Good evening. You are listening to WRFL Pihabana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today's show is hosted by Makiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. We will speak in Japanese as we connect the U.S. Japan radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカでイノシオのアープナショナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、ただいまの収録時間は2026年3月11日水曜日の午後2時半過ぎです。ジョイタさんは今日大阪から、向こうは京都から参加しています。セルータさん、こんにちは。
こんにちは。
寒いですが、ちょっと私は毛糸を重ねております。大阪はどうですか？
そうですね、ここのところ寒いですね。先週末ぐらいからかな、
うん、なんか春なのにって、という感じなんですが、一方アバナシャンペンさっき見た時になんか最高気温が25度とか6度とかなんかなってて、で夜は そんな暑くはないと思うんですけど、風がなんかすごい強そうなんですけど、変な気候ですね。こんなもんですか、3月。
そうですね、どうなんでしょう。3月はなんかいろいろ上がったり下がったりなこともあると思うんですけど、多分イリノイ州というかセントラルイリノイのあたりはトルネードウォーニングとかが出てたかもしれません、うん、で、まあ、これは収録しているのは3月の11日で、まだあのアメリカだと10日ですが、うん、放送がある週末にかけては多分シャンペンアバナもまた寒くなるんじゃないかなと思います。
そうですね、なんかこれだけ気温差があるとなんか体調管理も難しそうですが、皆さん大丈夫でしょうか、で、パブリックライバリーとかのそういうのを見てると今何ですかね、年度末なんですかね、パブリックライブラリーでタックスヘルプっていうデスクが、シャンペーンパブリックライブラリーで、2月から4月中旬までえらく長く、火曜日から土曜日かな、毎日予約すればなんかタックスについて相談できる無料でみたいなのがパブリックライブラリーであるんですけど、今そういう季節、
そうですね、アメリカはインカムタックスは自分で還付なり払う方なりの申告をするんですけれども、まあ、日本でいう確定申告に近いものですが、基本的に誰でもやらないといけないもので、それが必ず毎年4月の15日で、日曜日だった場合とかは前後しますけれども、4月の15日締め切りです。なので今の時期ちょうどタックスやってる時期ではありますね。
あ、でもこういうのをパブリックライブラリーでちゃんとこう設けてるんですね。ややこしくないタックスに関してって書いてあって難しそうなのはやっぱり専門家にっていうことだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、専門家はやっぱりアカウンタント税理士にあたるような人がいるので、うん、会社のやつとか相続とかそういうのは難しいのはそっち持っていかないといけないんだと思いますが、うん、まあ、普通のやつについてはどこに何を書いたらいいよとか、どこをどう計算するんだよとか、あるいはアメリカでは e-tax 出すのが一般的なので、あ、うん、タックス用のソフトウェアっていうのがあるんですけれども、まあ、家にパソコンないと使えなかったりしますよね、うんうん、そういう人たち その操作のヘルプとかそういうところもあるんじゃないかなと思います。
だからボーティングアーズライブラリーっていうので、今何なんですかね、3月17日がエレクションデーっていうふうになっていて、シャンペーンパブリックライブラリーで3月9日から16日までアーリーボーティングっていうのが行われているんですけど、これも設置されているんですが、これは中間選挙の予備選挙みたいな、
今年あるのは多分シャンペーンカウンティー3月17日が選挙の日だと思うんですが、うん、火曜日ですよね、今年多分中間選挙があるので、それのプライマリー予備選挙とか、それに合わせて今住民投票が必要な議題とかについて住民投票するみたいなことが今年は今の時期 ってことになるのかな、中間選挙の年だから、これはまあ、選挙の必要がある年とかそうじゃない年とかあるので、選挙は1年に1回あったり2回あったりっていうのが一般的かなというぐらいですが、
このなんかパブリックライブラリーっていう場所が本当にいろんな側面でパブリックに使われているんだなっていうことを改めて思ったんですけども、で日本は今収録しているのが先ほど言いましたね、3月11日の、2時半過ぎなんですが、まさにこう、2011年3月11日午後2時46分に東日本大震災が発生して、それから15年ちょうど今話している時が15年になるんですけど、亮太さんはこの時は、アメリカですよね。
そうですね、まだ大学院にいたのでシャンペーンアバナにいました。
私もシャンペーンアバナにいて、日本で震災は本当にいくつもいくつも起きてますけども、この海外にいて体験したって言い方変ですけど、ニュースで体験した3月11日で、この時はるかなしを始めようと決心した直後に起きたので、本当にこうどうしようと思って本当に悩んで、でも何年も経ったらアメリカでもうこの大震災のことを伝えることがないんじゃないだろうか、続けていけるんならやってみようと思って、それで15年経ってるんだなっていうの、すごくなんか時間が早いような気がするんですけども、あの時イリノイ大学ですぐに何日か後にすぐにその原発の事故についてのシンポジウムがあったのを覚えてるんですが、龍太さんは当時学生としてどんなふうにこう日本の震災のことをこうニュースを耳にしたり、大学生としてなんかそういうシンポジウムとか行かれたりとかありました？習慣みたいな支援とか。
僕自身は行った気、そういうのにシンポジウム自体は行った記憶がないのですけれども、そうですね、まあもうその頃はウェブとかは割とありましたので、情報収集自体は別にネット経由ですることはできた感じですね。もう NHK ワールドとか のウェブ配信みたいなのも始まった頃だったんじゃないかなと思います、動画のニュースを見てた記憶もあるので。
はい、私もなんか数日家にこもって見ていて、で立石さんとはるかなしのこととか話しているその頃だったので、スカイプで話してて、でそのバックにテレビの中継がつながっていて、でこういろんなニュースがテレビの中継でオンラインでの中継が見ることができて、ああそうなんだっていう感じで驚いたんですが、でも15年が全然過去のことではなくて、亡くなった方は当時全国で1万5901人で、今も行方が分からない人が2519人、3月1日現在で、で避難してるその途中で体調崩されたりとかで、災害関連死と認定された人は昨年末現在で3810人っていうふうになっています。で原発事故によって福島県で当時は12市町村に避難指示が出ていましたが、それから徐々に解除されましたが、7市町村に今でも帰還困難区域が残っていて、その面積が新聞とかに見ていると309平方キロメートルで、これは東京23区の半分ほどの広さになるそうなんですね。で、こう原発の事故による避難はピーク時は47万人ほどだけども、復興庁によると福島に帰れない人を中心に今でも 約2万6000人2月1日現在が避難を続けているってなっています。で、福島第一原発を囲む中間貯蔵施設には2月末時点で約1427万立方メートルの除染土があって、これを最終処分するのに、政府は45年3月までに、最終処分をすると法律で決めている。そんなに長い時間が。で、第一原発の廃炉作業について、その炉心溶融っていうんですか、で起こしたい1から3号機で溶け落ちた核燃料、燃料デブリって言われる880トンあって、これまで試験的に採取されたのが 0.9 グラムに過ぎないって。か全然、なんていうか、その15年っていうのが過去のことではなくて、15年の現在に今あるっていう、そういうこの、東日本大震災だけじゃなくって、震災だったりいろんな災害だったり戦争も含めていろんな災禍っていうものの現在進行形の記憶も含めてなんだなって改めて思います。その原発をめぐるあの事故やあの震災の問題、それの記憶や記録や継承、このことはまた3月にもいろいろ話をしていきたいと思います。それで、先週であのトムさんとあのパカの、お話をこうしてきました、プリザベーション&コンサーベーションアソシエーション、この、 あのどんなミッションを持っていて、そこでその建物の保護や保全だけじゃなくて、取り壊さなければならなくなった建物からあのサルベージって言って、あの使えそうなもの、リユースできるようなものをこう建材やこう部品をこうピックアップしたり、そういう活動だったり、あるいは歴史保存に対してどんなこうみんなが意識を持ってきたか、地域の開発あるいはアメリカ全体の開発の中で、そういうこう保存や歴史の伝承みたいなものに対してどういうあの考えを持っていったり変化してきたかということをお話をしてきました。で、今週はリュウタさんがトムさんにいろいろ尋ねたりコメントをしていたりします。こう世代ごとに異なる過去への教習とか記憶の保存とか、いろんな話が展開をしていきます。それではまずは、曲をちょっと挟んで、トムさんの、その英語のとこ、それからリュータさんが日本語にいろいろ解説をします。どうぞ。
あの日の風